また無線
QRL とは無線用語でただいま通信中の意味。明日はひたすら研鑽を積んだ無線愛好家が満を持してお送りする無線だけに特化した超オタク番組です。これを聞けばあなたの無線ライフは59。
はい、こんばんは。 JKYMIG 鈴木でございます。さあ今日はですね、ハムフェア特集ということで、番組はですね、今日はハムフェアの会場でですね収録しました模様を、30分間、いつもの構成と違いましてですね、30分間全部お送りしたいと思います。はい、今回のハムフェアはですね、やはり会場にトミコさんも来ましてですね、この番組の宣伝その他部位を取りましてですね公開をする予定でございますので、そちらもお楽しみに。はい、というわけでございましてね、今日の QRL はですねハムフェアの会場からですよ、トミコさん。
はい、はい、まだやるの？
まだやるの。いきなり冒頭からまた無線が出まして拍手が起こってますよ。
びっくりしちゃいましたけど、やっぱこう、はい、ハムフェアの、はい、この特設ステージっていうんですかね、うん、やってますけど、すごいですね、はい、QRL の T シャツを着てくださってる方がね、
はい、ありがとうございます。
たくさんいらっしゃいますけど、
は
い、
ね、毎年ですね、うん、ハムフェアはですね、はい、非常に多くの方が来まして、うん、もう今年もすごいですね、これね。どのぐらいいますかね、100万人ぐらいいるんじゃないでしょうかね。
100万人、
はい、まあ、そこまではいないでしょうけどね。
そんなに、
はい、非常にね、にぎにぎしいですね、会場でございますけど、
はい、はい、ね、40回目を迎えているということですからね、はい、これからも楽しみですね、は
い、そうですね、アマチュア無線大好きでしょ、トミコさん、うん、ため息でございます。はい、というわけでございましてですね、はい、今日の30分はこのハムフェアのですね、はい、特設のスタジオから収録ということでね、はい、お伝えしたいと思うんですが、はい、今日はですね調布 FM さんとですねコラボレーション企画ということで、調布 FM さんの方からもですねお二人、お越しいただいておりますので、それではではまず自己紹介の方から早速していただきたいと思います。まず先生の方でお願いします。はい、
調布 FM で午後の何でしたっけ、カフェテラス極悪地球探検隊に出ております、電気通信大学の元学術調査員の有沢と申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、調布 FM から参りました、私はですね、FM そのもので今は放送してないんですけども、近くにですね府中刑務所という刑務所があるの皆さんちょっとご存知かなと思うんですけれども、そちらでパーソナリティを今しておりまして、厚生教育番組としては受刑者向けの、番組をしているんですが、調布 FM はずっと長いんですけども、そちらで番組をしております、永田まりと申します。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。はい、私はですね、有沢先生の前でねご挨拶するの大変申し上げにくいんですけど、この QRL という番組で、無線嫌いの妻の役を、はい、役というかね、はい、トミコと登る美しい子と書いてトミコという名前で担当させていただいているんですけど、普段はFM 西東京で毎週水曜日と水曜日10時からと毎週金曜日5時からのワイド番組担当しております、長谷沙織と申します。今日はトミコでよろしくお願いします。
トミコさん、
はい、よろしくお願いします。はい、そして、
はい、私はですね、JKYMIG 鈴木でございます。ラジオの方はですね、毎回緩い状態でですね、好き勝手なことを喋ってるんですけどもね、はい、もうかれこれ5年近くやってましてですね、一向に進歩がないというね、そういうわけでございます。いつ打ち切られてもしょうがないというね、そういう番組でございますけどもね、はい、アマチュア無線に特化をしていますが、最近ちょっとですね少し脱線しましてですね、アマチュア無線以外のこともね、たまには載せていますけどね、そんな形でございます。まあ、今回はですねハムフェアのこういうですね、スタジオからということで、非常にこれこっぱずかしいですよね。
こっぱずかしい、はい、どこに目合わせてますか、
いろんなところですね、
はい、ね、大丈夫ですよね、はい、みんなこっち向いてくださいって、
はい、すごい人気ですよ、みんな手つけますけど、
ね、まあ、普段はですね、スカイタワー西東京という鉄塔のですねある場所からですね秘密にですね収録をさせていただいてるんですけど、まあ、今回こんな形でですね初めてですねこれね、はい、番組はね、
はい、は
い、ということでございまして、FM パルルンさんのご協力でですね、はい、今日も収録させていただいてます。ありがとうございます、
はいはい、よろしくお願いします、
はい、では早速ですけども、今日はですね有沢先生にもお越しいただいてますので、まあ、電気通信大学の関係とか、はい、あとその辺の、まあ、南極のですね越冬をされているというようなことから、その辺のちょっとお話をまずお伺いしたいんですけれども、はい、 まず有沢先生はアマチュア無線の方ももちろんやられているということで、はいはい、コールサインの方、
はい、コールサインはJA4EDV エコーデルタビクターでございます。ポータブルワンで通常出ております。
これは4エリアということで、
4エリアですね、はい、山口県の下関が。
そうですか、なるほど、はい。でそのアマチュア無線いつ頃お取りになったんでしょうか。
高校1年ぐらいだったと思います。
は
い、
なるほど。ちょっともうかなり昔、かな
り。そうですね、時間だけはだいぶ経ってます。
なるほど、はい、
経験はそうでもないんですけど、
はい。で電気通信大学の方に、ね、はい、最終的にはお進みになって。
そうですね、はい、はい、電通大で昭和50年ぐらいからモールス通信 の、 指導の手伝いをずっとしてまして、あと学生実験なんかもやってましたけど、定年になってからその前から、まあ、ちょっと大学の宣伝っぽくなりますが、コミュニケーションミュージアムというミュージアムが立ち上がりまして、1998年ぐらいだったと思いますけども、その時点からずっとミュージアムのお手伝いをして、主に無線通信、電気通信の歴史をなるべく展示、皆さんに紹介できるように展示しておりますので、はい。
今コミュニケーションミュージアムのお話なんですけども、はい、ここはですね、このアマチュア無線の人たちはですね、非常に興味深いものがたくさんあるということでお伺いするんですが、
はいはい、
具体的にどんなものが、
はい、まずそうですね、電気通信、要するに電信の元祖のあたりから始まりますけども、まあ、アマチュア無線に関係するコーナーで言いますと、以前アマチュア無線連盟さんがお持ちであった博物館の資料をそっくり、こちらに移していただいて、アマチュア無線の歴史、日本におけるアマチュア無線の歴史なんかも十分に堪能できると思います。全体的には日本の、主に日本の電気通信の歴史がたどれるように、展示してありますので、ぜひいらっしゃってください、
はい。その一部のですね、まあ、展示してあるもの、電線ですかね、はい、そうですね、これがたくさん並べられておりますけども、
はいはいはい、今右側 の、 展示室に、あると思いますので、はい、後で皆様、はいはい、どうぞゆっくりご覧くださいませ、
はい。先ほど永田さんがですね、体験で、はいはい、やられてましたけど、どうでした、
はいはい、いや意外とこの手の動きがすごく難しくて、はい、手が震えちゃうんですよね。思った通りにはなんかこう打てないっていうか、こんな細かいことをさらさらと打てる有沢先生がすごいなってちょっと思ったんですけれども、
はい、どうですか、富子さん、
いや
挑戦しますか。
もう、
は
い、そうですね、
はい、
ちょっと後でやってみます、はい、やらせていただきます、
はい、了解しました、はい。まあ富子さんもですね、ぜひ無線の世界に入る前に、はい、まずですね、もういきなりモールス信号から、はい、マスターするということで、まあはい、
すごいスピードでこう打つんですか。
そうですね、これ先生あれですか、縦ブレだとどのぐらいのスピードまで、
はいはい、一生懸命練習すれば、だいたい和文だと1分間80文字ぐらい、
なるほど、
試験では85文字が、はい、ま、以前は規定だったんですけど、はい、今は75文字まで落ちてますので、
なるほど、
はい。でも1分間って60秒ですよね。
そうですね、
1秒に1個じゃ足りないってことですからね、
まあ、でも大体そんなもんでも大丈夫ですね、
はい、そうです
か。通信はよくあるんですけど、相手が聞こえるスピードで自分がやたらうまいからって言ってこれでもどうだっていうやり方よりも、相手が分かってくれるスピードが早く、はい、
そうですね、
見つけて相手に分かってもらうってことが一番だと思います、はい。
まあ、だいたい縦ブレを早く打とうとすると必ず符号が崩れちゃいますね、これね、
は
い、
そうですね、
めちゃくちゃになりますんでね、はい。中にはですね、このやりすぎて腱鞘炎になっちゃう人も、これやりすぎですけどね、はい、
まあ、やりすぎるからですよね、はい。
まあ、あとその他にもその収蔵品の中にはいわゆる中波の送信機ですとか、あとそれから中には真空管のラジオですね、いろんなものをまた展示されています
。はい、そうですね、はい。
でまた模擬のですね、船舶の無線局というものもあるということ。
あ、よくご存知ですね、はいはい、大体1960年か70年ぐらいの船舶無線室を模した、うん、無線局を展示してあります、
はい。これ無線機は全部これは本物というか、
はい、全部胴体動くようになってます。送信機はさすがに火は入ってないんですが、入れればいつでも動く状態にはなっております。
なるほど、
はい。
そうすると行きますと例えばその電源を少し触られるとかそういうようなこと
が、そうですね、体験していただくことは可能かと思います、うん。送信機独特の大きなリレーを飛ばしますので、うん、アマチュア無線の機械と違って迫力は少しあると思いますね。
なるほど、はい。 あとはその他には、ちょっと気になったんですが、無線とはちょっと違ういわゆる、MRI の原型というようなものが、置いてあるというのもしたんです。これは何でしょうか。
それは大学の歴史の一つでですね、戦後間もなく戦時中世界各国で非常に頻繁に研究が始まったんです。日本は戦時中できな第二次世界大戦中できなかった実験がですね、戦後になって大学本学は大学になりましたから教授がですね、NMR 要するに核磁気共鳴実験を日本で一番初めに始めたのが電気通信大学なんですね。今ではそれを応用としていろんなところ医療分野や工業分野で活躍されてますが、ごくごく初めの頃の NMR の原型がうちに1号機が本邦での1号機がうちに展示してあります。
なるほど。無線通信とこの電気磁気というのは非常に切っても切れない関係があるということですよね。
そうですね、
はい、これがちょっと難しい話になっちゃうんですけどね。
難しい、
は
い、
そうですか、なるほど。そしてこのミュージアムは、どなたでも参加来ること行くことができるということなんでしょうか。
はい、そうですね、はい、現在ちょっと制限しておりまして、失礼、水木金と3日間であります。しか展示してます。12時から4時までだったら、その3日間であればご自由に、いらっしゃることはできます。もちろん無料でございます。
無料で、は
い、
これは大学の中にあるという。
はい、そうです。
あ、なるほど、はい、わかりました。そしてですね、先生としてまたお聞きしたいのはその南極のお話でございますけれども、
はい、
我々南極というとイメージどうですか、トンボさん。
いやー、もう寒い。
普通寒いですよね、
はいはい、
それに尽きると、
はい、あと、なかなか普通は行けないですよね。
そうですね、
行けないところ、はい、まずそこに行ってこられたというだけでもすごいと思いますけども、
はい
はい、
永田さんは行かれたことありますか。
それを聞かれると思わなかったんですけど、
そうなんですよ。
そうですね、ちょっと行けないですよ ね、普通だとはね、はい、
そしてこの越冬隊ということで、はい、先生2回ほど行かれてると、
はいはい、
1回目どのぐらいに
32時っていうのが1991年から91年として92年に帰ってきましたですかね、うん、ちょっと1年ですよ、
はいはい、
で、あと36時という時にも行きまして、それが、1993年から94年を越冬して帰ってきたのが95年だったと思います。
なるほど、はい。実際にはお仕事としては無線通信の関係の話をさせて、はい、
そうですね、はい、ちょっとだけ話しさせていただきますと、
はい、
32時の時ですね、はい、までは銚子無線局と直接短波の通信で毎日、連絡を取り合ってました、はい、で36時の時にですね、モールス通信がその年になくなるということがありましてですね、はい、それで、銚子無線局が早々ともう閉局するということで、1995年にですね、南極との通信をモールス通信を終える最後の通信をやった経験があります。
そうするとこの内地というか、この中とその基地との間というのは、
はい、
このいわゆる海岸局を通じて更新をしている。
はい、その通りです。
はい、その他にやはり SSB の通信とかそういったものがあるんですか。
それもちょっと歴史的に面白い話はあるんですけど、はい、SSB 通信もずっと、はい、やってたんですが、はい、それもですね32時の時に、はい、南極本部文部省と直接衛星回線を、じゃなくて失礼しました、短波回線を使って SSB で連絡を取ってたんですが、当時もインマルサットという衛星通信ができるようになりまして、もう短波をやめて、インマルサットに切り替えようというのが32時で、私が行った時に、先ほど32時でモールス通信が終わったんですけど、実は32時の時に SSB の通信が終わりました。
なるほど、
はい、はい、
大体理解できましたか。
そうですね、はい、SSB というのは、はい、
Hey guys, you are amateur radio maniacs. Do you know QRL? Hey, it's not Q-Chord, it's a radio show for amateur radio maniacs. Crazy two people speak about an amateur radio. QRL is broadcasted 23:30 at Thursday night.Yo, お前らアメチュア無線やったるんだって。すごいね。QRL 知ってるか？ これは旧コードじゃなくて知らないの？頼むぜおい。 FM 西東京、毎週木曜日23時30分。
あのそもそも南極で無線ができるんですか？
はい、
っていう、あのすみません戻ってしまう感じなんですけど、はい、まずそこを疑問に思いましたね。
そうですね、はい、あのやっぱり南極で越冬する条件の一つにですね、もちろん食料とかがあって、はい、燃料もあってという中の一つにですね、日本と直接連絡を取れなきゃいけないという条件があったんですよ、
はい、
で何が何でもとにかく 通信を確保すると、日本との直接通信を確保するというのが使命だったもんですから、一番初めにそれができなかったらもう越冬やめて日本に帰るという覚悟をしながらやってました。だから南極と通信は必ず確保しなきゃいけないというのがあって、始める頃は小さな無線機だったんですけど、現在では 5kW ぐらいの送信機を持っていてますので、1日1回、ほぼできない人はあの日はなかったと思います。1日2日あの磁気嵐なんかでね、南極特有のいろんなあの条件、デリジア現象とか磁気嵐なんかでできない時期あったかもしれませんが、ほぼあの確実に連絡が取れるように体制にしてあります。
あの南極にもですね、アマチュア無線局があるんです
よ。あるんですか？
はい、これがね。
あ、そうですね、
はい、先生は運用されて、
はいはい、あの 8J1RL という無線局があって、あのほぼ毎週土日には出てると思いますね、はい、
あ、毎週も出てる。
あ、これは実はですね、タイによってその時に決めます、はい、自分たちで決めて、はい、あの人よそが遊んでるのに、なん、いや人が仕事してるのになんでアマチュア無線だけやってるんだという隊もあれば、はい、いやそんなこと言わずにいつでもやってもいいんじゃないかという隊があって、その行く時に決めますので、その隊人によって少し運用の形態が変わってくると思います、
は
い、
まあ、あのアンテナが立ってるわけですか？
もちろん、もちろん、
はい、アンテナも、ね、
南極
に立ってます、はい、
これはのどういったようなアンテナが、
普通の、ね、3L の、はい、あのヤギなんですけども、あんまりぐるぐる回すのが大変なんで、普通我々が行ってた時はあのヨーロッパ向けと日本向けのに固定して2本立ててました。
なるほど、はい、まあ、南極からのビームということは、まあ、ほぼまあ JA 向けとかそういう方向で、
どっちから見ればよろしいですね。日本から見ると南南西ぐらいになりますかね、あの日本から向ける時はね、うん、で時間帯、通信の時間帯で言いますと、日本時間で夕方6時頃から9時頃が一番やりやすいと思いますね。
夜の6時、18時から
21時ぐらいが一番やりやすいですね、はい、
まあ、その時間帯も隊の方は考慮して無線に出ていただく、はいはい、無線に出ていただいて、
はい、その時間は実は南極で言いますとお昼休みになります、はい、12時から、まあ、3時ぐらい、特に日曜日だったら3時ぐらいまで十分出れますので、12時が確か日本時間の6時です、夕方の6時ですので、お昼ご飯を食べてすぐにシャックに入れば12時10分か15分、あるいはまあ遅くてゆっくりしても半だと思います、うん、そうすると日本時間の6時半になりますので、
なるほど、
6時半からまあ9時頃まで土日はチャンスがあります。周波数でいうと大体14メガが一番やりやすいですね。7はちょっときついかもしれません。14かうまくすれば21ぐらいだと思います、ね、うん、
はいはい、まあ、その時間帯でまあ多く大体皆さん運用されているということですね、はい、まあ、多くの、ね、はい、方があの、更新をされている方多いと思うんですけどね、はい、なるほど、まあ、あの南極ですとこうノイズの時間とかです、ノイズとかがですね、その辺全然こう時間帯によっても違うと思うんですけど、あのバンドの状況とかどうでしょうか？
そうですね、あのバンドはちょっと厳しいんですけども、まあさっき言ったように7と14、それから10はあまり出ないと思いますが、21の、まあ、さっきの時間帯ぐらいですね、雑音があるときはあのたくさんあります、うん、たまにあの静電ノイズとか発生してですね、はい、コンディション悪くないのに受信機がもうほとんど役に立たないというところもまれにありますが、まあそうですね、あの、まあ、頑張ってチャレンジしてみてください、多分大丈夫だと思います、
まあ、いわゆる都市型の雑音はもう全然ないということですね。
もうほぼ全く
ないということですね、はい、その辺がね、まあ、通常と羨ましい環境ではあると思うんですけども、ね、まあ、なかなかそのあたりアンテナのメンテナンスとかも含めて、隊員の方がやられているということですね。
そうですね、はい、あのそれはちょっとあのかなりきついこともあります。ブリザードがあってたまにアンテナバタッと倒れるときありますので、そのときはまたすぐにあの上げ直しますので、うん、大丈夫だと思います。
はい、ありがとうございました。まあ今日は、ね、そんな形でですね、まあ、有沢先生中心のお話にはなるんですけど、今日 IL さんお二人 おいでなんですけども、ちょっとお聞きしたいのは、今日初めてねアマチュア無線フェスティバルこうおいでになったと思うんですけど、アマチュア無線のイメージっていうのは永田さんどうでしょう。
実はですね、会場を歩いているうちにすごい遠くの記憶を思い出したんですけれども、妹が私いるんですけれども、小学校4年生でアマチュア無線の免許を取ったんですよ。4級の。
あ、それはまた。
そうなんです。で、小学生で多分アマチュア無線の免許を取るって割と低年齢だと思うんですけれども、ハンダゴテでなんかこう講習があるんですよね。確かアマチュア無線を取る時の。講習がありませんか、はいはいはい、なんかそれの手伝いをすごいこの夏休みにやらされたのを思い出しまして、
ハンダ付けの
ハンダ付けのなんかこう
講習ですか、
はい、うん、多分なんか何かができなきゃいけなかったと思うんですけども、
なるほど、
はい、なのでちょっと私はコールサイン持ってないんですけども、はい、確かその証書を見たことあるなっていうのを思い出しながらちょっと今会場歩いたんですけれども、
まあ、小学校4年生で、まあ、妹さん女性の方ですから すごい珍しいと思います。
そうなんです、すごく珍しくて男の子に混じって、
なるほど、
で私もなんかちょっと行ったりもしてたんですけど。
なるほど、トミコさんどうでしょう。いや、まあ、毎回お聞きしてますけど、
そうですね、私のイメージはねやっぱり何でしょうね、ほぼ男性同士のね、放送ではおっさんという言い方させてもらってますけど、そういう方たちがいつもね、なんていうんですか、アイボールじゃなくて ロールなんか習ったんですよね、言葉を。皆さんがその更新をしておしゃべりをするという、
ロールコール、
ロールコールですかね。違う、
まあ、ロールコールありますけど、
ね、そういうね、なんか会ったことない人とたくさんおしゃべりしてっていうイメージだったんですけど、今日有澤先生のお話を聞いてたら、はい、ものすごく役に立つものになったなっていうことが、
アマチュア無線すごい役に立つんですよ、皆さん拍手されてます、
ね、はい、分かりましたけどね、はい、アンテナも幅取るしなとかいろいろ思ったんですけど、
それはね、う
ん、だからね、ちゃんとした使い方っていう言い方ではないですかね、はいはい、本当にね、だから防災の面でもね、有効だと言われてますけどもね、はい、本当はそういうものなんだなっていうことがね、うん、はい、なんか改めて分かったような感じがしますね、
はい、そうですね、
はい、
まあ、今防災のお話があったんですけど、はい、まあ、我々コミュニティの FM 放送局はですね、いわゆるそれぞれの地域ごとに放送エリアあるので、まあ、いわゆるその防災とかのですね意味では非常に重要な役割を示している、まあ、これは調布さんにしろ西東京にしろそうなんですけども、いろんなですね地元の、まあ、細かい情報、普段まあ大きな放送局が取り扱わないような、まあ、情報などがですね入ってきますので、地域に非常に密着したその自分に一番近い情報が流せるというようなところで非常に有効なんですけど、まあ、その情報をですねこのアマチュア無線を使って、情報を集めようというようなことも今ありましてですね、まあ、そちらの方にもですねこの FM 西東京に取り込もうということで、実はですね、FM 西東京の中にはアマチュア無線局をですねクラブ局をですねついに立ち上げましてですね、はい、先日ようやくですね、コールサインがおりまして JQ1ZUI というコールサインで、
JQ1ZUI、
はい、開局いたしましたんでね、はい、こちらを今後はですね、時間を見て運用しようというふうには思っております、はい、よろしくお願いしたいと思います。調布 FM さんの方でもアマチュア無線の免許をお持ちの方がいらっしゃる、先生はもちろんそうです。
そうですね、
はい、
どうでしょう、いらっしゃらないみたいです。
あ、いらっしゃらない、
はい、
そうです、多分探せば隠れていらっしゃるかもしれない、
かもしれないです、
いらっしゃる気がしますけどね、
はい、いうことで、はい、まあ、今のようにその無線というのは、まあ、アマチュア無線はその趣味の、まあ、無線ということになるんですけども、まあ、そういった社会貢献という意味ではないですけど、そういった意味でも使えますので、
うん、は
い、ぜひね、FM を通してですね、はい、PR していただきたいな、まあ、なんだったらね、アマチュア無線の番組もう一本撮ってもらってですね、ぜひ先生西東京とコラボをしていただくのでいいかなと思います、ね、はい、ということでございますけど、はい、まあ、なんかね、会場の方がなかなか賑やか
ですね、賑やかですね、はい、本当になんかもういろんなブースでねそれぞれ盛り上がってますよね、
は
い、
うん、最近アマチュア無線フェスティバルはですねこういった歌声がよく聞こえるようにな
ります、はい、ちょっとなんかそういった演歌歌手の方もこの資格ですか、
はい、
資格を持ってコールサインを持っている方もね結構いらっしゃるということですね、
まあ、実はアマチュア無線にいろんな手続きがありましてですね、電子申請というのがありまして、はいはい、 まあ、通常今まではその書類をですね、あの紙でですね、はい、あの総務省さんにやり取りするんですが、今はですね、このインターネットを使って簡単にこの申請手続きができるというようなこと、電子申請、
はいはい、
これがあるということですね。で、今回のアマチュア無線フェスティバルの中にもですね、そういったブースがありまして、そちらを紹介されてますので、
はい、
皆さん行かれてると思いますけどね。で、その電子申請を普及するためにですね、実はあの電子申請温度という
電子申請温度、
温度です。これがあるということですね。またあのこの後の時間帯でまた披露されるということでございますので、
はいはい、
温度っていうことですから、まあ、演歌調のね、こんな感じですね、はい、踊り付きで、はい、いうことなので、ね、はい、まあ、そういったこともあるということでございますのでね、はい、まあ、だいぶあのそういう意味でアマチュア無線だいぶいろんな意味で広がってまいりましたけどね、
はい
はい、というわけでございまして、まあ、今日はですね、そんなわけでもうそろそろ時間でございますけれども、QRL は、アマチュア無線のですね、フェスティバル、この全国的なというよりも世界的にもですね、この注目があるこの お祭りですね、
はい、
こちらに、お邪魔しましてね、収録でございましたけどね、
はい、
最後に翔太先生、あのいかがでしょう、アマチュア無線について。
あ、はい、
何でも結構です、最後に。
あ、やっぱりいろんなアマチュア無線は便利なあのだけじゃなくて、例えばいざとなって災害通信の時とか、あの日頃から通信をやってないとできないようなこのコンタクトができますので、皆さんあのそういうのにも少しはあの心に隅に置いて日頃の運用をですね、アクティブに頑張っていただければと思います。
はい、ありがとうございます。はい、長田さんどうでしょう。はい、
そうですね、あの実際にあのこの会場に来てみると、はい、意外と女性の方が多くてびっくりしたって。
そうなんです、最近多いんです、
はい、ね、あとやっぱり夏休みということもあってお子さんも結構いらっしゃってて、あのこの無線機を持ってるお子さんもさっきちょっと見たんですけれどもね、 なんかなかなかだなと思ってちょっともっと詳しく知りたいなと今思ってます。はい、
まあ、あの女性の方はね、あの無理やり連れてこられている方も中にはいらっしゃると思うんですけどね。
なるほど、
はい、ということで、はい、最後トモさんどうぞ。
はい、はい、なんか良かったです、今日は本当貴重なお話を伺えて、
はい、それだけですか。
はい、これからも皆さんね、ハムライフを楽しんでください。
ハムライフを楽しんで、はい、まあ、というわけでございましてですね、お送りしました30分の QRL でございますが、この放送はですね、毎週木曜日の23時30分からですね、FM 西東京 84.2MHz でお送りしております。またあのインターネットでですね、聞くこともできます。もちろんあの調布 FM さんの、放送も含めてですね、全国の放送が聞こえますので、ぜひ一度ね聞いていただければというふうに思います。まあ、コミュニティの FM 放送はですね、放送エリアの関係からですね、地元ネタがすごく多いんですけども、まあ、それもですね、一つの、まあ、特色ということで、いろんな形でですね、いろんな地域の放送局を聞いていただくのもいいかなと思いますので、無線の方はですね、ぜひラジオをね、聞いていただくと、これはね、テレビやインターネットよりも面白いということでね、コミュニティ放送頑張っておりますんでね、引き続きよろしくお願いします。それでは今日は、QRL、アマチュア無線フェスティバル会長からお送りしました。どうも皆さんありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
また次回お送りしましょう。
この番組は無線機と真空管オーディオのウェブショップ FB サウンド魂がお送りいたしました。
あなた無線なんかもうやめて、早く今夜もまっすぐ大将
JOZZ3AUFM。 お聞きの放送局は FM 西東京周波数 84.2MHz 出力 20W で西東京市よりお送りしております。